の結果、リーマンショックによる需要急減によって工場の稼働率は急落。トヨタは4000億円を超える営業赤字に転落した。過剰な生産能力を抱えることの怖さを痛感したトヨタが目指す理想に近い生産ラインが19年にメキシコに誕生する。同国のほぼ中央に位置するグアナフアト州に10億ドルを投資して新工場を建設。近年磨き込んできた最新の生産技術を惜しみなくつぎ込む。生産能力の想定は20万台だが、需要変動に強いダントツ工場、トヨタ幹部を目指す。リーマンショック以降、守りを最優先してきたトヨタが攻めに転じたのには、業績回復も大きい。15年3月期の営業利益は2兆7000億円に届く見通しで、2期連続の最高益更新が確実だ。この好業績が足元で1ドルイコール120円前後まで進んだ円安の追い風を受けているのは事実だが、収益構造は着実に改善している。そのことは08年3月期と比較すれば一目瞭然だ。当時より営業利益は約4300億円増えた。増減益要因が入り混じる中、為替は3500億円の減益要因。円の平均レートが7年前よりまだ高いためだ。増益の原動力は1兆8000億円を超える原価改善だ。トヨタは11年3月に15年頃のイメージとして1ドルイコール85円、販売台数750万台でも営業利益1兆円が出せる体質作りを謳った。為替や販売台数の前提を調整すると、想定した収益構造を概ね実現できている。トヨタ幹部。改善の底力は健在だ。ただ、前向きな投資を再開したとはいえ、その成長スピードはリーマン前のようなものではありえない。年間の販売台数が1000万台を超えたことで、経営のステージが大きく変わったからだ。開発、生産、販売のすべてで先進国から新興国までのあらゆる法規制や消費者のニーズへの対応を求められる。その複雑さはこれまでとは根本的に違う。量的拡大に頼れないトヨタ 4.0 の時代。秋尾社長が直面しているこのステージをどう位置づけるか。豊田喜一郎が創業し、石田泰造や豊田英二が自動車生産の基盤を作った時期を仮に 1.0 としよう。英二や豊田章一郎氏が輸出拡大に続き貿易摩擦回避のために北米現地生産を進めた時期が 2.0。 奥田博氏、趙富士雄氏、渡辺勝明氏の3人が90年代半ばから世界各地に次々と工場を建てていったのが 3.0 だ。創業以来、時に倒産に瀕するような危機もあったとはいえ、基本的に生産台数は右肩上がりだった。作る場所、売る場所が面として広がるにつれて、企業が成長するのが当然のように思われてきた。だが、トヨタが思っていたほどには組織と人材が育っていなかった。そのことに気づき、体制立て直しを図ったのがリーマン後の7年間だ。自動車産業は100年の歴史の中でもこれ以上ないほどの変化の時代を迎えている。HV、電気自動車、燃料電池車といった次世代パワートレインと従来型エンジンの競争はますます熾烈化。自動運転技術も着実に浸透してきた。IT 産業ほど急激な変化は起こり得ない自動車産業だが、少しずつ着実に新しい波が押し寄せてくる。そこでは米アップルや米グーグルといった異業種の巨人がライバルだ。サプライチェーンは地球全体に広がり複雑化する一方、日本の拠点をいかに維持して海外とのバランスを取るか、また為替の不安定さにどう対応していくべきか、自動車産業で先頭ランナー